プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ
始まりの 1R。 えい、いらっしゃい。アルビのエンターテイナー加瀬浩司です。
お邪魔します。あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
やっぱ我々はさ、
なんだい、
大事なことに手をかける時期だと思うんだよね。
お、
うん、
大事なこと、
我々にとってさ、
うん、
今やっぱり一番やっておくべきことは、
うん、
色気を醸し出すことじゃない？
色気ね、
色気を醸し出すことじゃない？
醸すか、
うんうん、もちろんね、
うん、
僕らはほらもうここまで生きてきたしさ、人生経験も重ねてきてさ、
そうだね、
何もしなくても溢れ出る色気っていうのがあるんだけど、
ムンムンとね、あるよね、
あるんだけど、
うん、
でもやっぱりさ、
うん、
色気すらもコントロールするというかさ、
ああ、
自分から出る色気も扱って、
うん、
うまいこと操作して
、うん、
利用していきたいわけだよね。
お
う、うん、だから今日は色気について話していきたいんだけど。
あ、そうですかい、うん、はいはい。
平井正幸氏は、
うん、
色気どういう風に出してる？
どういう風に出してる、
うん、
え、おのずから、おのずから出してるかて、
まあまあ出ちゃうんだよね、出ちゃうんだよ、
もう
それはもう何もしてなくて、
ね、
何もしなくても
出てきちゃうもんだからね、
出ちゃうんだよ、年、うん、を重ねていって、
そうそうそうそう、
だんだん声も低くなってさ、
うん、
だんだん色っぽくはなっていくんだけど、
そうだね、
扱い方というかさ、
うん、
色気コントロールだよね、
コントロール、
何をしているか ね、
あ、特に何も何もしてない。
またまた。
いや本当。
またまた。
色気のコントロール？
ああ。
何もしてないっすよ。
ああ、うん。そうだな。
なんだよ。納得が早いな。
納得が早いなっていうか、ないですっていうお手上げも早いだろう、そっちも。
ね、
ないですじゃないんだよ。
そんな、じゃあカスヤ
は。ヒョロヒョロした高い声出して、ないよーじゃないんだよ。色気を醸し出していくのはまず低音だよ。
ああ、そうか。
低音でボソボソ喋るのが一番いいんだよ。
それをしていればいいのかい。
そうだよ。
そうだそうだ。
でね、
うん、
僕はちょっと、色気が欲しいなって思って、始めてみたんだよね。
え？低音でボソボソ。
低音でボソボソは今思いついただけだけど。
あ、そうなの。その場の思いつきかい。
思いついただけだけど。あのヘアオイルって知ってる？
ヘアオイル、
うん、あ、いいよいいよ、
ヘアオイル、
そうそうそう、無駄にヘアオイル、
ああ、
ヘアオイル、
ヘア、
知ってるかって聞いてんの？
あ、知ってる知ってる。どうしたの？
うんうん、ヘアオイルをね、
うん、
使ってみようと思ってね、
お
う、ラジオ聞いてたら、
うん、
ホワイトデーのプレゼント、まあ、バレンタインデーのお返しに、
うん、
ホワイトデーに、ヘアオイルをあげたみたいなことを話を聞いて、
うん、
で、ヘアオイルって思ってさ、
うん、
僕は知らなかったから、
うん、
ヘアオイルと思って、で、なんかそのね、ラジオでも話したけど、
うん、
なんかその、髪をしっとりとね、させておくとかっていうのもあるし、
うん
いい匂いだっていうのもあるって言ってたから、
うん、
ああ、いいねって思って。
うん、
やっぱ匂いってさ、
うん、
まあ、誰、人は誰しも匂いフェチじゃない？だから、
そうね、
うん、匂い、いい匂いを嗅いでいると、まあ、自分が上がってさ、まず。
うん、
で、自分が上がってくると、
うん、
その、フェロモンも反応して、
うん、
なんていうの？目覚めてくるんだよね。開くんだよ、フェロモン。フェロモンのカプセルが。開くんだよ。で、
うん、
あ、これは、いい いい色気スイッチになるかなと思って、
うん、
で調べ始めてさ、
うんうんうん、
僕はもう昔から平井さん知ってるかな、結構昔から、
うん、
僕はバニラの香りが大好きなのね。
おー、
うん、
バニラのね。
そう、うん、でその20代前半の頃とかも確かその、
うん、
まあ、香水、コロンみたいなもので、バニラの香りを身にまとってたこともあったりして、匂いの中で一番好きなのはバニラかなって思ったんだよね。もしくは、焦がしニンニク。
美味しい。
美味しいよ、ね。
美味しい匂い。
焦がしニンニクの匂いはさ、いつ変えてもやっぱりいいな。
まあ、いいけど、いい。だけど、い
や僕はね、関東出身ってこともあってか、
うん、
あの、焦がしソースとか、
うん、
またあの、豚骨スープとか、うん、そういう匂いよりは、
うん、
やっぱり焦がしニンニクの匂いが好きなんだ。あ、醤油もね、いいよ。焦がし醤油の匂いもすごく好きなんだけど。
匂いの種類が違う、
うん。でもそれはね、それらはあまり身にまとえないからさ。うん、
まあ確かにね。
身にまとう中ではバニラが一番好きだな。バニラ系ね。で、あの、本当もう、バニラのヘアオイルがあったら、
うん、
ちょっと使ってみたいなと思って、
うんうんうん、
調べたら、
うん、
まあ、いっぱいあるわけですよ、とりあえずは。うん、で、うん、まあ、じゃあ、でもわかんないから、
うん、
まず、自分の生活スタイルというか、
うん、
ライフスタイルにどう馴染むかもわかんないから、
うん、
なんかその、高い、しっかりしたやつとか買うの、ちょっと、おじけづくなと思って。で、見てたら、そのなんか、少量からお試しでどうですかみたいなのもいっぱい出てるわけよ。なんだっけ、
トライアル的な。
25ml かな、
お
小瓶だよね。
はいはいはい。
とかも出てて、
うん、
まあじゃあこういうのを試しにやってみて、で、良さそうだったら、まあでも、バニラの匂いでもいろんなメーカーからいっぱい出てるから、
うん、
だから、その後またじゃあ、ヘアオイルというものが自分の中に馴染むんだったら、
うん、
もしは自分の髪に馴染むんだったら、
うん、
そこからもうちょっと掘り下げていってみようかなと思って。
はいはい。
で、ちょっと小瓶を買ってね。
うん。
で、まあ、今日も、つけてるんですけど。
う
ん、どうですか色気。
バニラ、バニラの匂い、あ、でもそこまで強くない。
そうだね。
うん、
コロンとかとは違って、
うん、
で言ったら、その匂いの残り濃度的には、
うん、
シャンプーの匂いが残るとか、
うん、
そんぐらいなのよ。
あ、
その部屋中が、
うん、
ヘアオイルの、
うん、
匂いに満たされるみたいなことではないんですよ。
ああ、髪をヘアオイルでギットギットにしてない限りは。
うん。
うん
うん、アホだな、
ね。バニラの匂いなんだよ。
使い方は取扱説明書をよく読んでからやるタイプだから、
う
ん、アホなことはしないんだけど。
あ、そう
だ
ね。うん。
やっぱ色気出ちゃうよね。
あ、でもその自然な感じがいいんじゃない？
そうなんだよ。
その香水とはまた違って、やっぱり香水だと、つけすぎてる人とか、たまにいない？
まあ、うん、それこそ、
うん、
その、つけている人以外が、好き嫌いがあるしね、
うん、
匂いに、
うん。そうそうそう。
で、香水系は、やっぱつけて、日常的につけていればいるほど、本人の鼻が慣れてきてしまうので、
うん、
それ自然とつける量が増えていっちゃうんだよ、
うん。
だから、香水を使い続けているちゃんとしたベテランの人は、
うん、
つける量を、ちゃんとこう自分の中でマニュアル化して、
うん、
自分が香らなくてもこの量つけていればこんぐらい漂っている、香っているはずだっていうのを先に作るんだよね。
うん、
だから自分が匂わなくなってくるとどんどん量が増えていっちゃうけど、
うん、
まあ、量だけを増やさずに一定量、
うん、
まあそれこそね、なんか香水系でもさ、
うん、
手首に2プッシュして、馴染ませて、
うん、
耳のあたりや首元に馴染ませてくださいみたいなことが説明書に書いてあるじゃん。
うん、
説明書通りに使えばいいんだけど、
うん、
どうも自分にはもうちょっとつって増やしていっちゃう。ね、本当に僕もね、これまでだから、そういう人もいた。
あ、いたんだね。
出会ってきた中で。
うん、そうね、
うん。うん。会社員やってる頃にね、エレベーター降りた瞬間に、あ、このフロアにあの人いんなって。
それはね、
うん。このフロアにあの人来たなって思うぐらい、うん、匂いをね、歩く、
ディフューザー。
歩くディフューザー、みたいな人はいたよね。
ああ、うん、そうね。
うん。まあ、別に、嫌いじゃなかったとも言えないんだけど、うん、まあ、だからその、香水系、フレグランス系とは違って、
うん、
まあ、髪、その、色気をね、うん、一番味わうとするならば、
うん、
やっぱその、なでなでしてもらうのが一番いいんだけど。
近距離でね。めっちゃ近くね。
うん、だからそう、ヘアオイルとかを使っているタイプのパートナーとかだったら、
うん、
いっぱい髪を触ってあげるのが一番美味しいと思う。
うん、そうね。
味わえるから。
やっぱりね、こう、まあ、自己主張は主張しすぎない匂いっていうのね。
うん。
がいいよね。
そうだ。うん、もうその、なんていうの、うん、振りまくんじゃなくて醸し出されるのが色気でしょ、
うん、うん、そうね。
うん。漂うんだよ。
わーって、あれもしかしてみたいな。それぐらいのね、香りの。具合がね、いいと思うよね。
そう。だからこれでもうなんか問題なさそうだったら、うん、もう少し、フェロモン香水みたいなのを
、
少しずつ使い始めればいいんじゃない？
そうね。
そしたらもっと意図的に、色気に絞った匂いを振りまけるから。
うん。まあ、目的がね、あるからね。
やりもく？
え？なんで？
目的、何目的？
だから、そういう匂いをね、漂わせるっていう目的がね。
ああ、そうそうそう。うん、変わってくるからね。
ね、
うん、僕は自分が上がったり、
うん、
まあその、あはーんって思われたいわけじゃなくて、
まずは自分のためのね。
自分が上がって、ね、
うん、
で、あと、その、なんていうの、
うん、
セクシーまでいかなくてもいいけど、
セクシー
だろ、和也さん、いい匂いだなと思われたいわけです。
ああ、そうね。
なんとなく。
うんうんうん、
だから、つけ始めてみて、
うん、
で、まあ言ったら本当に香水とかとは違って、
うん、
もう目まぐるしく香り、部屋の香りが変わったとかはないから、そんなに、うん、匂い、色気的には、
うん、
劇的変化は起こってないの、
うん。
だけど、あれって思って、
うん、
髪質が変わっちゃったなって思ってさ。で、まあ、そもそもね、
うん、
ヘアオイルは、その、色気を出す匂いを漂わせるためのものではなくて、
うん、
その、まあ、シャワーから上がって、濡れた髪、うん、まあ、タオルドライをした髪の毛に、ヘアオイルをなじませて、
うん、
で、保湿をしたりするっていうアイテムなわけ、
うん。
だから、髪質改善、できるものに匂いをつけているだけなのね。
うん、
だからその匂いの方は実際サブ、副作用だから、
うん、
本来の髪質改善に、ちょっと効果があったのかなと思って、
うん、
で、気づいたらさ、
うん、
僕、今から、どんくらい、2年半ぐらい前、2022年の秋ぐらいに、
うんうん、
なんとなく習慣でやってた、シャンプー、コンディショナーのコンディショナーの方をやめたんだよね。
ああ、そうなのね。
うん。
うん。2年ぐらい前に。
うん。なんかなんでトリートメントなりコンディショナーやってんだっけって思ってた。
おや？おやおや？
うん、なんでやってんだろうなって思って。
うん。
いや、一桁歳の頃は、やってなかったですよ。
うん、
まあ、僕らのね、30年前とかは、まだ、なんて言うんだろう、みんながみんなコンディショナーを使っているような時代でもなかったから、
そうね。
うん、だから、別にやってなかったけど、
うん、
中学生ぐらいかな。まあ、母親が使ってるだろうコンディショナーボトルが、風呂場にあって、
うん、
で、まあ、モテたいし、
うん、
髪が綺麗な方が何かといいんだろうなっていうのもあって、
うん、
使い始めたんでね。
うん、
でずーっとそんな感じで使い続けてきて、もう人ってさ、
うん、
続けてきているものをやめるのって覚悟がいるじゃん。なんか、
うん、
あのね、サブスクもさ、見てないんだったら見てないんだったらそのサブスクやめりゃいいじゃんって思うんだけど、なんかずーっと、うん、ずっとやってきていろいろ見たから今見てなくてもなんかやめられないみたいな心理ってあるじゃん。で同じようにコンディショナーも途中から別にいらないんだけどいらないんだけどずっとやってるから、まあ、ずっとやってたわけよ。
うん、
だけど2022年秋ぐらいにちょっといらないかもしれないなと思ってやめて、
うん、
で普通のシャンプーだけにしてたり、あと、リンスインシャンプー的なものもね。
はいはい。
使ってみたりしてて。
うん、
で、なんか、髪がパサパサになってきたなとかって感じたら、
うん、
まあ、コンディショナーを再開しようとは思ってたんだけど、
うん、
いや、別にだったのよ。
お
で、そこから、この前までもまた結構長く伸ばしてたけど、
うん、
そんなに、まあ、実際、コンディショナーを使っていた頃の髪を丁寧に、切って保存して、それと見比べたわけではないから、わからないけど、別になんか最近髪傷んでるなと思ったこともないなって思って。で、この度、色気欲しさにヘアオイルを使ってみたら、なんかやっぱね、少し変わったんだよね。で、ヘアオイルにもなんか、しっとり系とサラサラ系とみたいなのが確かあったんだけど、やっぱなんかそのね、落ち着くようになったね。髪が。
確かにね、言われてみると。
そう、今まで、最近の、うん、まあ、その1、2年ぐらいは、
うん、
まあでもね、僕の記憶では、コンディショナー使ってた時からもそうだった気はするんだけど、
うん、
とりあえず、手近な写真とかを見てると、
うん、
この1、2年ぐらいは、なんかね、ふわふわと、まあ、アホ毛的なものが、出るのが普通なのよ。
うんうんうん、
普通だったのよ。
うん、
で、まあ、それも、僕の髪が太くて硬いから、立っちゃうんだよ、すぐっていうのは、しょうがないなと思ってたの、うんうん。だけど、ヘアオイルでまとめてみたら、
うん、
ヘアオイルは、ワックスとは違って、整髪剤までではないのよ。
うん、
だその、まあ、植物由来だったりするものが多いんだけど、ヘアオイルをつけて、だから、なんて言うんだろうな、シャワー浴びて、びしょびしょになって、で、タオルドライをして、しっとりぐらいになって、そのしっとりキープをするぐらいなわけよね、ヘアオイルはね。
まあ、水分の蒸発を防いでくれる。
そうそうそう。オイルコーティングをしてね。だから、すごくその、普通になったというか、
ま
あ、その、大きな変化ではないんだけど、
うん、
ふわふわと髪が立たなくはなったなと思って。
だって今、ワックスとか使ってない、
ね、ワックスとか使ってない。
じゃあ結構、落ち着いてる感じが、ね。落ち着いてるのよ。
落ち着いてるのよ。
前と比べて。
落ち着きがない僕がね、落ち着いてきて
る
のよ。
本当だ、落ち着きを醸し出してる。
嘘だ。
なんで？え？
嘘だろ。
そう？
さっきからモニョモニョモニョモニョ、モニョモニョモニョモニョ言葉を選びながら喋っている僕がどこが落ち着いてるんだよ。
まあそれはね。
本当に落ち着いてきて、で、毎日は使ってないの。ちょこちょこ使う日もある、使わない日もあるぐらいなんだけど、
はいはい、
でもやっぱ。シャンプーで落とした後も、
うん、
なんて言うんだろう。なんて言うんだろうな。まあ、だパサつきづらいというかね、
うん。
ヘアオイルを使う以前と比べて、なんか、サラサラ感が出るの。なんか、なんて言うんだろう。
うん、
髪の一本一本が多分オイルをまとってコーティングされているから、
うん、
水で濡らしても、水でベタっとならずに、水の中を油でコーティングされた糸状の髪がサラサラしてるみたいな。
うん、
なんか、シャンプーで洗って、もうサラサラしてんな、みたいな。
うん、
で、 ヘアオイルを使ってない日も、なんだか、落ち着いてんな。
効果がね、
気持ちが。
あ、気持ちが、ね、気持ちか。
髪と気持ちがさ、なんか落ち着いててさ。
うんうん
うん、ああ、まあ、よかった、これよかったなと思って。
うん、
で、まあ、小瓶もね、そのうち 25ml で、まあ、1回に 2ml ぐらい使ってるとしたら、
うん、
まあまあ、10回ぐらいで多分切れるから、
うん、
まあ、また、バニラ臭のするヘアオイルを、少し大きめの瓶、ボトルで買って、
うん、
で、今まで使ってたよりも、もう少し多い量を、紙にまとわせて、
うん、うん、
なんか最近匂いしなくなってきたなってなって
。
髪をペタペタにして、うん、ペタペタにするようなことを始めようと思ってない。う
ん、思ってないのか、
うん、思ってないけど、まあ、色気は出していきたいなと思ってさ、ね、うん。
大事ね。それはね。
で、色気を出しながら、
うん、
あの、色気を出している僕が、色気がもう出ちゃっている平井さんに相談しておきたいことがあるから。
なんだい。
一個、今日はこの相談にぜひ答えを出して終わりたいんだけど。
うむ。
出してもらって、平井さんにね。
うん、
出してもらって、終わりたいんだけど。
うん、
あの、まあ、前回もそうだったと思うんですけど、
うん、
平井さんが、売れかけてて忙しいじゃない？だから、
そうね。
あの、今後も、
うん、
まあ、一人で収録することになるのかな、まあ、なるだろう、と思ってるわけよ。
うんうん、
で、そうね、一人収録が、まあ、ここから1年ぐらいとか、それからもっと先もかもしれないけど、まあ、ちょこちょこ入るとして、
うん、
昔のね、10年とか前の頃と比べて、
うん、
僕もほら大人になって、なんかいろいろ OK ラインに乗ったってこともあってさ。
お、
ね、まあじゃあ一人で喋るわって言って一人で喋ってポッドキャストをまあお送りすることになってるんだけど、
うん、
改めて考え直してね。
うん、
と、ことこのポッドキャストにおいては、
うん、
一人喋りは狂気の沙汰だなってやっぱ思ってさ。
改めて。あ、そう。
改めて。
うん。
そ
うですかい。うん。
まあ、一般的に放送されている会社、企業、まあ、がやっているプロのラジオは、
うん、
パーソナリティ一人だとしても、まあ、例えば、作家さんが目の前に座ったりとか、
はいはい、
作家さんいなくても、ディレクターさんなり、ミキサーさんなり、
うん、
アシスタントさんなりが、スタッフさんが動きながら、みんなで、一人喋りという番組を作るわけ。
そうね。
うん、このポッドキャストに関しては、
うん、
今、カズヤと平井だけでやってて、
うん、
平井がお休みの場合は、カズヤ一人なの、本当にこの部屋にね。
確かにね。
みんな本当よく冷静になって改めて想像し直してみて。部屋、マンションの一室ですよ。あ、まあ、アパートマンションの、ね、一室。カスヤがマイクを目の前に置いて、で、録音するパソコンのレックボタンを押して、プロジェクトワンサイズって話し始めて。で、今日も平井さんはお休みなので一人喋ってきますね、みたいな喋って。
うん、
この前さ、こんなことがあってさ、いや、僕思うんだよね。なんかこういう感じでさ、
うん、
まあなんかね、やってらんないなと思いながらも頑張っていくしかないんだけどね。と、
うん、
一人で喋ってる、
うん。
無理無理無理無理無理。
そうなの？
無理無理無理無理無理無理。
ああ
無理だよ。
ああ。
ああ。
そうか。
ダメだと思う。
そうなのか。
いや、だから、うん、それでも、
うん、
最近、一人喋り、やっている僕が、
うん、
なんていうの？狂い慣れた感じ。
おう。
よく一人でやってんなと思って。
おう。よくやってる。
バカみたいと思うわけだよね。やばいよ。この人やばいとこ入ってんなと思って。しかもそんなにたくさんの人が聞いてくれてるわけでもないよね。一人喋ってて、やばいなって思って。 で、まあ、大昔、本当10年とか前に一人で喋んなきゃいけない時に、うん、どうにかしなきゃなって思って考えて、目の前に鏡を置いてみるとか、
うん、
あと、ぬいぐるみを目の前に置いてみるとか、
うんうん、
いろいろしてみたのよ。
うん、
してみたことはある。
うん、
でも全然、なんか、それはそれで危ないじゃん。
逆にね。
鏡を目の前に置いてさ、
うん、
で、マイクなめに鏡を自分の顔を見ながらさ、喋、
うん、
っててさ、
うん、
で、なんか今言ったことはまんなかったなっていう顔を自分で見ながらさ、喋り続けるわけでしょ。録音し続けるわけでしょ。
狂気の沙汰だ、
うん。
そんな。
近代の拷問だよね。自分が見たくない顔を見て喋ってるとか、
うん、
まあ、または、ぬいぐるみを置いてね。
うんうん、
ぬいぐるみを置いてる方が、
うん、
いや、一人暮らしでね、
うん、
寂しいことが、寂しいなって思ったりとかしてさ、うん、そのペットだったり、ぬいぐるみだったりに、
うん、
はぁ、今日も疲れたなって、つぶやくぐらいだったら、まあいいよ。
うん、
マイクを置いてさ、
うん、
マイクの向こうにさ、まあ、相方を、なんとなく、模しているイメージでぬいぐるみを見てさ、
うん、
でさ、あーってぬいぐるみに向かって、一生懸命ぬいぐるみを笑わすかのごとく、一生懸命こう、テンション上げて喋ってるわけじゃん。やばいよね。
やばい
な、と思って。
これはね。
で、
うん、
まあ、そんなこんな、ちょっと、耐えられなくなったから、やめて、
うん、
で、最近は、あんまり深く考えずに、まあ、今日一人で喋る日だから、っていうスイッチだけ入れて、
うん、
一人で喋ることも多いのよ。
うんうんうん、
だけどなんかもうやっぱ入んないから、入んないから、ぐっと、
うん。
で、あとなんか、うまく喋れてれば喋れてる時ほど、
うん、
つってさ、響いてる僕の声が一人の部屋にっていう、なんか、その
、
自分の中でトークが跳ねている時ほど、
うん、
狂気に導かれている自分に気づくんだよね。やばいやばい、怖い怖い怖い怖いってなっちゃって、
うん
うん、ちょっと危機感を持ってるから、
うんうん、
で今まではだからそのまあね。基本的には平井さんとずっと喋ってるんだけど、
うん、
まあ今度ばっかりは、まあたまにはね、平井さん休みで一人で喋んなきゃいけないから喋るっていうペースだったから、まあなんかその、まあじゃあ今日だけは、今回だけ頑張っとこうみたいな乗り切り方をしてたんだけど、
うん、
今後に関しては、今日も平井さんはお休みですみたいな回数があると思うのよ。
うん、
まあまあ。
そうね。うん。
したらもうちょっと、狂い死んじゃう可能性があるから。
じゃあ、カスヤ一人会はちょっと、耳を、そば立てて、カスヤ大丈夫かなみたいな感じで。
だからね、うん、いや、で考えてほしいのよ。
何を？
アイデアを出してほしいのよ。
アイデア？
どうするって思って、この、
うん、
狂気の渦を、
うん、
いや、それでも、もうなんとか取らないといけないからさ。通るんだけど、
うん、
少しでも和らげるためにさ、
うん、
その鏡を置くでもなく、うん、ぬいぐるみを置くでも、ぬいぐるみはもう捨てちゃったからね、僕。
あ、
そういえば。
ぬいぐるみ。
整理整頓シンプルリスト生活の中でね、うん、人からもらったぬいぐるみだったんだけど、
うん、
写真を撮って捨てようって、
うん。
捨てちゃったから、ぬいぐるみとかないわけですよ。
へ、
う、ぇ、
ん
どうしようかね、この。
そうね。
土地狂いそうな僕をさ。
もう、行くところまで行けばいいんじゃない？逆に。
え？
もう狂っちゃえっていう。
それはダメ。
それダメなの？
ダメよ。それダメだろうよ。
もう、だからこう、平成と狂気のこう、狭間を、こう、うまい具合に。
あ
泳いで。
その、限界値寸前はもう今だよ。
うん、あ、そうだ。
もうやってんだ、今。
そっかそっか。
今、
うん。
ギリギリのモチベーションでやってんだよ。本当はベストコンディションでやるには、その、うん、ラジオパーソナリティがね、ちゃんとプロでやるんだったら、うん、その、もう、あたかも考えてなかったけど、今思いついたようなことを考えておいて喋ったりするのがテクニックだろ、うん、
お お、さすが。
本当に狂っちゃったの。何にも喋れねえし、喋ってることももう、送り出せねえんだよ。
あそっか。
そんな、うん、本当に狂ってる場合じゃないんだよ。
うん。え？じゃあ、例えば、うん、アシスタントさんを雇うとか。
そんなお金どこにある
の？あ、そうか。
お前持ってこいよ。お前もっと売り上げ出してくれよ。
でへ
へ。でへじゃねえんだよ。
そうね。
だって平井さんもさ、うん、一時期さ、
うん、
同じ狂気にいたわけでしょ？
まあ、狂気って、まあ別に僕はそこまで。
それ暇ラジオは、
うん、
薄暗い、狭い、押し入れの中で、
なんかっていうかまあ、
一人で。
教えるに向かってね。
一人で。
うん。
喋ってたでしょ。
うん、喋ってた。うん。
受けもしないようなトークを。
なんだよ。
一人も喋って。
なんだよ、なんだよ。
誰が聞いてくれてるか分かんないようなことを喋って、YouTube という大会の木図として流してたわけじゃん、ずっと。
木図言うな。
どうしてたのよ、あの時。
あれはあれで楽しかったからね。
まあまあ、平井さんは本当の意味で僕より狂ってるから、
ね。おいおい。狂ってないよ。
本当のところ平井さんの方が頭おかしいんだから。
そんな、まあそれは置いといてね。うん、
あ、ないのな、その、まあだ、狂う狂わないは一旦置いといたとして、その一人喋りで、一人喋りをやりやすくするためになんか考えたこととかやってみたこととかなんかないのかね。
いや、僕はないね。
やっぱ狂って
ない。おいおい。
一人喋りしてて平気なやつほどおかしな人はいないよ。
あ、そう？
頭おかしいだろ。
そうかな。
頭おかしいだろ。
僕は別に。
それに自覚がないのもまた頭おかしいだろ。
もう喋りたいことを喋ろってやってたからね。
ね、本当にやばい人は大丈夫大丈夫っていう。
そんな。
自分のことやばいと思ってないからね。
そっか。
やべえ人いるな、ね、本当に、うん。どうしようかなと思って。ね、
うん、
まあだから、その、まあテストステロンを活性化させるために、うん、まあすごい、興奮するグラビアの写真とかを目の前に置こうかなと思って見たんだけど、
うん、
それやってないのよ。
あ、や、まだ、
うん、何せさ、
うん、
あの僕整理整頓シンプルリストの中で、
うん、
家庭用プリンターも捨てちゃったから。
あ、そっか。
その、うん、まあね、個人のお楽しみ程度だったらダウンロードしても大丈夫という、まあ暗黙の了解の中で、あるツイッター X 上の画像とか保存してはいるんだけど、データとしては。だけど、印刷できないからさ。
ああ。だったらタブレットを置いとけばいいんじゃない？
タブレットは台本見るために使ってんだよ。
あ、そうか。
でさ、
うん、
あの、コンビニ印刷しなきゃいけない。もう今は、今は印刷するのはコンビニ印刷しかないのも僕の手元には家庭用プリンターないわけだからね。
すればいいんでないかい？
まあ、そうだ。誰もそんな、ふわっと、コンビニプリンターコピー機の前に来て、何かをプリントアウトして帰っていく、アルビノの、おじさんのことなんて誰も見てないよ。誰も見てないから気にしてはいないと思うけど、うんうん、コンビニプリンターコピー機で、
うん、
テストステロン出そうな、興奮しそうなグラビア画像を一枚プリントアウトして帰ってく、うん、そっちもそっちで狂気だよね。
まあ確かにね。
どうしたのよ。
別に店員さんに見られるわけでも、まあ、
どうしたのよ、
ね、そんな。
どうしたのよって。
確かにね。
うん、今だったらさ、その、自分で、それこそ自分で見る、見たいんだったら、別にスマホだろうが、タブレットだろうが、パソコンだろうが、まあ、見る分には別にプリントアウトしなくていいわけだから、
ね、
わざわざコンビニに来て、カラーだと今50円ですか、うん、?100 円ですか
?50 円だったかな、
うん、で、ね、その、うん、せっかくだからさ、うん、A4 ぐらいで出したいじゃん。
そうね。
A4 ぐらいのサイズで出したいでしょ、
うんう
ん、
そうね、
うん。 まあ、そうか、それだったら、グラビアが載ってる漫画雑誌を買って帰ればいいん
だ。そっちの方がね、まだね、自然な流れよね。
グラビアが載ってる漫画、週刊誌とかを買って、帰っ、ね、ただのおじさんが、ただのフライデーとかを買って帰るだけだから。
そっちの方が流れとしてはね。狂気ではない、
ね。そうだね。ただ、僕がさ、見たいさ、好きなさ、その、モデルタレント、グラビア、アイドルの写真があるとも限らないじゃん。
まあね、確かに。載ってますよっていうわけでもないからね。
で、あとその、表紙とかだったらさ、いろんな見出しが出ちゃってるからさ、そのなんか、ちょっと気が散っちゃうから、それじゃ嫌なんだよ。
集中したいんだよね。
集中したいんだよ。集中したいんだよ、こっちは。
そうか。
テストステロンを刺激して、狂気の沙汰じゃない、コントロールされた、超面白い一人喋りをお送りしたいがために、集中したいんだから、だから、できれば、そのなんか、グラビアページもキャッチコピーとかもなくてほしい。
もうただの写真。
そう。もうできれば、だってその人に目の前に座っていてもらって、その人に喋りかけるような感じで喋りたいわけだから。それのイメージの、まあ、切り抜きとして、写真をそこに置いて、で、僕の、ね、好きな人の顔を見て、その人に話しているように話すんだっていうモチベーションの上げ方をしたいわけだから。
それこそ狂気なんじゃないか。
何がだよ。
それこそ、極大の狂気なんじゃないかって思うけど。
何がだよ。
妄想の果ての、
いや、ね、え？だって、平井さん、平井さん言ってること全然間違ってる。だって僕らは、そもそもは、目の前にリスナーさんがいて、リスナーさんが聞いてくれている、その耳に向かって語りかけているように喋っているプロのラジオパーソナリティなわけだから、まず人に向かって喋るイメージを持つことの何にもおかしいところはない。
まあね、
ただ、
ね、
目の前に平井さんがいなくて、今、冷蔵庫とシンクとか、に向かって喋ってらんねえし、あと言って、鏡やぬいぐるみには喋ってらんねえから、じゃあ自分が話しかけたいと思う、女子ですよ、僕が。だからね、プリントアウトしてくるなり、週刊誌で買ってくるなり、目の前に置きたい写真は女子です。だからこの、ポッドキャスト、ラジオはほとんどが女性リスナーなんだから、だから、女性リスナーだ、その僕が好きな人がこのポッドキャストのリスナーだったらっていうシチュエーションを持って、めちゃくちゃ面白い一人喋りをやりたいんじゃん。
そう
ね、なんだよ、いや、クソクソクソクソ言ってんじゃねえよ。
狂気だなーって聞けば聞くほど。
まあまあまあまあまあまあ。じゃあそれは受け入れるとして、じゃあ本当に一人喋りを平気な顔してやってた平井さんは本当の狂気だからな。
そうかい。どうも。
一人で喋ってて、この、この危険性に全く自覚がないなんて、やばい。
そうかい。そうか。
本当の。サイコパス。やばいと思いますよ。もうちょっとね、自分に意識を持っておいた方がいいと思う。
そうね。
あとは、だから本当に、新メンバー募集メールフォームから、今からでも本当にまあなんか誰かが応募してくれればいいと思う。本当に、ね。誰かいてくれた方がいいんだよ。それでは、そろそろ始めていきましょう。プロジェクトワンサイズ、ポッドキャストラジオ、始まりの 1R。番組ではリスナーのあなたからのお便りを随時大募集。ファンレター、応援メッセージ、出演作品の感想やカスヤへのご指導ご鞭撻、どんなことでもお気軽にお送りください。ポッドキャスト配信サイトのメール投稿フォームよりお送りいただけます。次回の配信は4月1日月曜日です。また3月31日は31日なのでおまけ配信をする予定です。もしかしたら狂気の31日になるかもしれませんけど、 怖いもの見たさでお楽しみに。以上お送りしました。お相手はアルビノエンターテイナー和也浩二と
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸でした。
それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、お邪魔しました。
いってらっしゃい。
やっと言えたことは好きでした、その日一人ぼっちになってから。